んにちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今日は当院で行っている IM トレーニングに関して、辻下先生の方からお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
奈良学園大学の辻下と申します。よろしくお願いします。私はリハビリテーションの方に関わっている、職種なんですけども、インタラクティブメトロノームというですね、一つの訓練方法ですね、それについてちょっとご紹介を、したいと思います。一番そのインタラクティブメトロノーム、この IM の、エビデンスとして一番ちょっと有力な雑誌に載ったものとしては、米軍ですね、国防総省ペンタゴンの方でいわゆる爆風とかで飛ばされて頭を打ったったりとかいう、TBI ですね、外傷性脳損傷の人らの、IM トレーニングの、介入研究があって、大体50、IM トレーニングした人50人、それ以外のトレーニングした人50人で、介入研究すると、中等度ぐらいのですね、改善効果が IM トレーニングであったということが、報告されています。これはネウロサイコロジーの雑誌に、投稿されているということですね。かなり多くの人は、それによって、普通のトレーニングするよりは、IM を追加する方が、効果が 高くなってたという、差があったという報告が あります。ちょっとこれなかなかすごい、いろんな評価をしてまして、ちょっと一言で言うと難しいところなんですけども、一応結論としては IM にはこういう TBI とかの認知機能障害の人に対する効果があるだろうということが一応言われています。でこれ先ほどお話ししました、今ちょっと 北海道大学 この田中先生という方がやられているんですけども、これ猿の実験なんですが、猿に今みたいな、これはちょっと光刺激なんですけれども、光刺激をこうある一定の感覚で与えていくと、その感覚を、猿が学習するわけですね。で学習して実際に小脳の方でこういうリズムを取るような細胞の活動が見られて、つまりそのリズム感覚を学習してるわけですね、猿が。でその時にやっぱり同じようにこう光をパッパッとやった時に、エラーでパッとこうつけないようにしたわけですね。そうつけないと実は小脳の方でそこの部分を補うように、予測した脳の活動が見られたということで、いわゆる学習した後もやっぱりその先々をこう予測しながらリズムを等間隔で打とうというふうな、様式があって、もしそこに光刺激がパッとこう出なかっても、予測した、活動を、出すことができるみたいなとこで、小脳がかなり関与していると、小脳と大脳の、連携が非常に大事だということが、ちょっと分かってきています。まだ猿の実験ではあるんですけども、子どもに関してはやっぱりその学力と IM の効果ですね、これも大体585例ぐらいのデータで、これちょっとその対象群と介入群っていう形じゃないんですけども、全員にその IM トレーニングしたわけですけども、一応 IM トレーニングすると、成績がそれまでよりは上がったみたいなんですね、報告があったりとか、あと ADHD ですね、注意欠陥多動性障害の子どもさん、これは介入研究してまして、いわゆる IM しない群と IM した群では、IM した方が、その ADHD の症状が緩和されるということが分かってます。だから海外ではかなり IM は子どもさんでは ADHD ですね、注意欠陥多動性障害の子どもさんの適用というかですね、結構広くやられてるみたいですね。それから読解能力ですね、これもIM をすると読解能力が高まる、つまり読み書きが早くなるということが報告されたりしています。それとちょっと変わったところでは先ほど野球のこと言われたんですけども、ゴルフで結構研究されてまして、でゴルフのやっぱり正確性ですね、それをこれはシミュレーターでやってるんですけども、13例ですね、この SMT というのが IM のことなんですけど、 IM13 例、それから何もそういうトレーニングしない人13例で、比較してみると、まあ、これずっとやってますよね、こういう感じでやってるんですけども、まあ、大体1日45分から50分って結構長いんですけども、
結構やりますね、
結構長いです、結構長くて
毎日週3回、
まあ、週3回連続4週間をやるわけですね、はい、そうすると、まあ、この IM のスコアは当然改善するわけですね、何もしない人に比べたら、うん、で、まあ、これもタイミングが改善していくんですが、いわゆる正確性ですね、まあ、それが何もしてない人は、まあ、むしろ正確性が悪くなるんですけども、IM やった人は、かなり正確性というのが、まあ、改善していくと、まあ、いうことが分かっています、まあ、これは改善していくうちはその誤差が小さくなるというですね、打ったここ、まあ、いわゆる ホールへ、うん、
目的に近くなった
と、そうそう、目標から近くなったということを表しています。スポーツでは今このゴルフとか、あとまあバスケットボール、うん、それからラグビーとかですね、それから先生です、その野球とかサッカーとかいう選手もこの IM を
あれジャンプのスキージャンプの人もされてました
よね、やってますかね、いろいろな人がやってるみたいですね。ただやっぱりスポーツ選手ってあんまり言ったらね、はいはい、アドバンテージがなくなるんで。あんまり公表しないですね。だから自分は IM やってますっていうのはね、公表しちゃうと真似してみんながやってしまったら、はいはいはい、アドバンテージにならないんで、あ、まあ、むしろ結構有名な人が、はい、IM をやってるというのは実はあるみたいですね、はい、いや僕もあんまりそのあれなんですけど、向こうの人に聞くと、まあ、結構有名なスポーツ選手とかも、
日本のスポーツ選手はまだ浸透
してない、日本はですね、はい、あんまりやってないかもしれないですね。まあ、やってるんかもしれませんけどね。僕の方はちょっとその情報が入ってこないですけども。
あまりこう大ピラにしたくないです
かね。大ピラ多分したくないという人が多いですね。それからまあ、私理学療法士なんですけども、一番関わりの多いこの肩麻痺患者さんですね。脳卒中の肩麻痺患者さんの、はい、まあ、これちょっとまだ2人だけのデータではあるんですけども、まあ改善効果があるという、まあ、いわゆるその麻痺足ですね、麻痺足の手のその動きですね、高知性というか、まあ、そういうものが高まるというデータとかですね、あとまあパーキンソン病の患者さん、
リズムトレーニングで麻痺が良くなる、
麻痺が良くなるというか、多分それは何ですかね、こう動かす手順みたいなタイミングですね、力の働きかしかの、だからいわゆる形成というかね、こう、はい、こわばりがあるんで、はいはい、こわばりがあると一つ働かそうと思っても全部働いてしまうのを、このいわゆる選択的に働かせると、
リズムができて
くるというか、そうですね、だからこうタンカンカンカンとかね、あ、まあ、いう感じでこう音に合わせて、はい、こういう分離運動ですね、これをトレーニングさせることで、そういう協調性が、
そういうやり方もあるんですね、
はいはい、
なるほどなるほど、
タップで マットのやつありますね、はい、あれでこうカンカンとこうね、はいはい、例えばこう指からでもいいですし、
いろいろ使い方
がいいですね、まあ、いろいろ使い方は、はい、あります。まあ普通に紹介してるやつはもうオーソドックスなやつなんですけども、はい、非常にこうアリューがいっぱいありますんで、
なるほどなるほど、
はいはい、いろんなやり方があります、
はい、
それから パーキンソン病の患者さんですね、まあ、この方はもうまさしくリズム負荷は、まあ、ある面ではちょっとエビデンスがね、まあ、出てるとこではあるんですけど、はい、まあ、それをかなり、まあ、IM の方は、まあ、リアルに、まあ、IM トレーニングというのはパーキンソン病の、まあ、リズム負荷、
本当なんか単調でリズム的なものがいいって言われますよね。単調なトレーニングでっていうか、パーキンソンの方、
はい、なのでちょうど IM はアルメディアぴったり、
ぴったり
ぴったりですね。ぴったりですね。だ結局パーキンソン病人は多分その内的なリズムが取れないんで、はい、まあ、それを外から補うというところで、はい、まあ、カンカンという音ですね。あれ単調なんですけども。あれが、まあ、いわゆる運動を誘導していくみたいなところがあるんで、はい、非常にこう IM をやると心地よいというかですね、非常にこう体がリラックスするというか、こわばりが取れるとか、いうことを言われますね。で、まあ、実際まあ、上司だけじゃなくて歩く方ですね、はい、ゲートメイトという、まあ、製品があるんですけども、はい、それは足の底に さっきのプレートみたいなやつを、はい、センサーつけて、はい、でそれで音なヘッドホンで聞きながらこう歩くんですね、はい、でその時に誤差があるとブーというブザーが鳴ったりとかするんで、それでフィードバックしながらタイミング合わせていくというトレーニングが、
そんな機材もあるんですか。
あるんですね、ゲートメイトというですね。
それいいですね、それではパーキンソンのリハビリの人もすごくいいですね、
それはまたプロとはちょっとオプションであるんですけども、まあでも結構向こうでは使ってるみたいですね。でこれの発表ね、アメリカ のパーキンソン病のなんか医療センターがあってですね、研究所が、はい、まあ、そこがそれを結構試してるみたいで、
はい、まあ、パーキンソン病じゃなくてもやっぱ年齢たてくるとパーキンソン症状って結構出てくるんですけど、そういう方にもすごくいいですね、
は
い、
だから高齢者の方にはそれが非常に、はい、で今 IM の向こうの本社の方は今すごくはい、いわゆる転倒ですね、
はい、
転倒予防というところでかなり高齢者 の、はい、このゲートメイトを使ったトレーニングを結構推奨してますね。
いいですね
あんまり日本語でやってないんですけども、
ロコモーティブシンドローム、
だ結構なんかこの 2,3 年ぐらいかなり IM はその転倒予防の方を強調してますね、
はい、
そっちのやっぱニーズが高いみたいで、まあ、そういう面でパーキンソン病の人に使うと、まあ、効果的な方法かなと、
はい
はい、思いますので、まあ、先生のところでもね、
あ、ぜひ
結構おられると思いますので、はい、
ありがとうございますなるほど、
それをやってなんか次の作業とか仕事とかすると、はい、非常にひらめきが出たりとかですね、落ち着いて、集中力が高まるっていうかですね、